農場の片隅からお送りしております。昨日はね、日曜日、8週間ぶりですよね。まあいろいろあってずっと仕事休めなかったわけなんですが、昨日本当ね、久々に休みが取れて寝たね。とにかく寝たというわけで、ある程度は気分がリフレッシュしている状態で喋ってるわけなんでございますけども、クロキャストですよ。で、まあ、せっかくの休みっていうことでね、子供たちと時間がっつり過ごしたいっていうね、まあ、私のまあ希望もあって、で、まあ、妻がね、まあ、一昨日の晩なんかもね、他のママ友さんたちと一緒に、ちょっとした、おしゃれなレストランにね、ディナーしに行ったっていうことでね、私がね、まあ、子供たちと3人だけでもがっつりと、まあ飯を食ったり、いろいろべちゃくちゃ喋ったりしてたわけなんですけどもね、でもまあ小学校6年生の娘と小学校3年生の息子、まあそれぞれ年頃だし、お互いのね意見もねガーンってこう言う年頃になってるもんだから、いやーね、もう兄弟喧嘩が絶えんこと、でまあ今回はそのね、土曜日にまあ喧嘩になった火種っていうのが、まあ2人で近所のスーパーに買い物に出かけたっていうところがから始まったものでして、小遣いを持って行って、でそこのスーパーの入り口のところにあるガチャガチャですよね、そこにどうも妖怪ウォッチのメダルを買うやつがあるらしいんですよ。でどうもそれを任天堂 DSで、こうそのメダルの裏にある QR コードを読ませると、なんとそこのメダルに書かれているモンスターがそのゲームの中でボーンと出てくるという、なんかそういうシステムらしくてね、まあ、かといってうち任天堂 DS 持ってるわけじゃないんですけど、ただいつもお世話になってるね、あの教会の、まあ、子供たちの間で、まあその任天堂 DS のその妖怪ウォッチを持ってる男の子がいるらしくてね、でその男の子たちの、ね、グループの中にこう仲間に入れさせてもらう意味で、なんかそのメダルを買いに行ってたっていうことなんですけども、お姉ちゃんはまあ堅実にお小遣いを貯めてた、いつも貯めているおかげで、なんかこうそのメダルを3枚手に入れることができたらしいんですよね。一体1枚いくらなのか僕分かんないですけども、まあ、ところが下の弟君はまあしっかりとお金を貯めてなかったせいで1枚しか買うことができなかったと。お姉ちゃんは3枚、弟は1枚んだけども、せめてなんかこう回す楽しみだけでもやらせてくれみたいな感じで、まあ、お姉ちゃんのお金で、1回だけ弟くんがこうそのガチャガチャを回させてもらうことができたわけですよね、そしたらなんか結構いいメダルが出てきたらしいんですよ。いいキャラクターが入っているやつが。さて、このメダルは一体どちらのものになる、ねお金はお姉ちゃんのもので買ったもの、回したのは弟くんだと、でそれでね、まあ、僕のだ私のだみたいな感じでギャギャギャギャ言っててね、まあ、その土曜日の夜もね、なんかこう晩ご飯食べてる間でも飯も手につけずに二人でギャーギャーギャーギャー言い合いまくってたもんだからね、まあ、私もつい、ね、プチンと切れちゃいまして、お前ら買いにしろと3人で大喧嘩ですよ まあですからね、まあそこでまあいろいろとね、なんかこう言い合いをしているうちに、なんていうんですかね、まあ弟くんの方がポロッと漏らしたわけなんですよ。なんで僕いつもお金がないんだよって、ね、他の子たち、他の同級生の子たちみんな普通にお金持ってていろいろと買ってるのに、なんで僕だけ何も買えないんだよってこと言うんですよ。そんなことないはずなんですけどね、結構ねいろんなおもちゃね買ってるし、むしろお前のおもちゃのコレクションの方がなんかアパートのねなんか結構な割を占めてるんだけども、どういうことだって逆に僕は言いたかったわけなんですけどもね、でも まあ、どうもまあ他の子たちっていうのはあのなんかですね、毎月毎月決まったお小遣いをもらっていると、まあ、いくらもらってんのか分かんないんですけど、でもうちらの教育方針としてはそういったお小遣い制というものを採用してないんですね。まあ、妻が実家うちのねその農場実家の一室を使って、まあ、毎週毎週、まあ、週末になるとね生徒さんを呼んで、まあ、英語を教えてるわけなんですよ。まあ、それこそ本当に、下はね幼稚園ぐらいのクラスからで上は本当にあのシニア層の方々まで、まあ、いろんな方々にこうクラス分けをして、英語を教えてるわけなんですけども、まあ、その中で、まあ、ちょっとでも、ね、子どもたちに手伝わせてあげようという形 で手伝ってくれたらその報酬としてそのお小遣いをあげるってい こう制度にしてるわけなんですよね。で、まあ、上のお姉ちゃんっていうのは、まあ、結構、まあ、手伝うのが好きだっていうところもあるもんで、ではまあ手伝ってはそのたんびになんかお小遣いをもらって、って感じでまあホクホク状態なんですよね。まあ、ところが下の弟くんっていうのは、まあ、随分甘やかされて育っちゃったっていう部分もあるんでしょうが、なんか手伝いを渋るわけですよね。だからお金が手に入らないとなもんだからね、なんかこうプープー文句垂れるんですけどね、でもなんかこういう方式っていうのは一般的ではないですね。日本っていうのはやっぱり大抵のご家庭っていうのはお小遣い制ですよね。私も幼少の頃はね、月500円っていうねお小遣いをね小学校の時よくもらってましたけども、なんかそういうものだっていうね、だけどもどうもねこれもなんかポッドキャスト番組あの岡田斗司夫のポッドキャストであのニコ生放送でやってたのこう2015年の、ね、9月の6日放送分のやつをこうポッドキャストに上げてるやつを私、まあ、昨日聞いてたりしてて、でここでもねそのなんかお小遣い制についてのことねちょろっとコメントされてるのを聞いて、ああそうなんだっていう風にまあちょっとびっくりしたのが、どうもこういうお小遣い制度っていうのはなんか東アジア圏だけらしいんですよね。他の県内ではそういったなんか子供にお金を自由に一定額を与えるっていう習慣はないと。っていうのはやはり子供っていうのはなんかそういったなんかその年齢に相当したコンテンツに触れるだけの判断能力がないっていうふうに見なすと、だからこそ大人が常に何を買うのかっていうのは1から10まで監視しなきゃいけない。だからそんなお小遣いをあげるなんていうね、自由にそのお金でなんか自分の好きなものを買わせるっていうことはとんでもないという、だからこそ一回一回買いたい場合は親に聞けというようななんか方式らしいんですよ。だからへえ、あそうなんだ。で、まあ、確かにね、まあ、妻もまあそういった西洋圏でね生まれ育ってきてたわけですから、ただ妻のところの場合ではそういうものではないと、何かしら手伝ったらお金をあげるという、ほらなんかこうアメリカでもなんか新聞配達する子供とかいるじゃない、なんかペーパーボーイって言うんですけどもねだから子供がなんかこう働いてその働いた報酬分だけお金がもらえるという、であとなんかこう自分であのクッキー作って売ったりとかレモネード作って売ったりしてなんかお小遣い稼いだりする子もなんか近所にいるみたいなね、なんかああいうのあるじゃない。だから妻の方針はそういう感じなんですよね。子供たちにきちんと働いてその報酬をもらってこそお金に価値がある、お金っていうのに意味があるんだっていうことを教えるという、まあ私この方針にはね、まあある意味では賛同できるけれども、ある意味では、それじゃあなんかお手伝いっていうのはあくまでもなんかその見返りありきでのお手伝いばっかりか、なんかそれじゃ奉仕活動ってなんか奉仕精神っていうものが子供たちに芽生えさせることできないんじゃないかなっていうようなね、なんかそういうふうにちょっと考えたりもしたんですけど、まあでもここはね、まあ、妻に合わせて、まあ、そういう教育方針にしたっていうことでね。でね、まあ私がその妻の教育方針に従った最大の理由としては、まあ、頭が上がんねえっていうのがね、妻の方が努力ずっとしてきたっていうのがあるもんだから、やっぱそれに対して やっぱこちらとしてもなんか言い返しようがない、ぐうの音も出ねえっていうって言いますのは、まあ妻自身はね、もう自分でね学費を稼いで大学院を卒業してったっていうね、それこそ昼間は本当に学校でバンバン勉強して、で夕方には、まあ下の生徒さんたちになんか家庭教師をバーってやって、でさらに夜中はファミレスでウェイトレスのバイトをして、でほんの 2,3 時間だけなんかこう睡眠をとって、でまた次の日学校で勉強するっていうような、なんかそういうハードスケジュールをねずっとね大学院時代ね、私と付き合い始めてた頃もね、やってたって、そのぐらいハードスケジュールだったっていうのをね、私も見てしまってる分ね、なんていうか頭上がんねえんだよね、あいつの努力っぷりには。だからね、だからこそ自分でお金を稼いで、それでこう勉強するっていうことの、そのお金の価値だけじゃなくて、その勉強の価値ってやつもまたそれだけでもガラッとこう違ってくるっていう、まあ、それに比べて私なんかはね、本当にまあ親からの仕送りとかにね、結構もう頼り切っちゃって、まあなんかそれでなんかええやなほほんっていう風に多少なっちゃってたっていうことはやっぱ否定できんわけなんですよね。まあ恥を忍んでここで告白しますけども、そういうことなんですよ。だからこそね、やっぱり本当にお金のありがたみ、何かこう努力することのそのありがたみってやつをこう実感させるには、やっぱそういうお小遣い制度っていうよりも、なんかそうやってお手伝いしたらその報酬を得るという教育方針にした方がいいんだっていう、その妻の意見にね、もうどうやったって私反対のしようがないじゃないね、本当に。だからこそ、まあ、そういう方針でやってるっていうことをね、そこら辺あたりもこう子供たちにその土曜日の夜とかね、こうとことん話をしたらね、やっぱなんとかそこでこう息子にもやっぱその意思がなんとかこう通じてくれたのかな。その後に、僕も頑張ってお手伝いするってね、まあボロ泣きしながらね反省しまして、でその後ね、あのまあ下手くそながらもなんかお皿洗いをやってくれたりとかね、で次の日の朝もね、なんかいろいろなんかお掃除とかね、トイレ掃除までね、あいつ自分からやりだし始めましたからね。だからまあそういった意味では、まあその土曜日のねなんかこう話してたのが、息子の心に響いてくれたのかなっていう意味では良かったなっていう感じです。はい。まあでもまあ皆さんもどう思われますかね、こういうなんですかね、お小遣い制度というものに関して、なんですか、ぜひよければこうご意見の方もたまにはいただきたいなっていうのありますんでね、うちのポッドキャストなんか反応っていうのはね、あの iTunes の方も全然すっかんぴんですし、なんか Twitter の方のねあの反応の方もねなんかいまいちな感じですんでね、あの正直言うとちょっとさ寂しいですんで、ぜひねその子供たちのねなんかこうお小遣い制度、あるいはなんかそのお手伝いをさせるためになんかその報酬として小銭を与えるっていうその教育方針自体はどうなのかっていうそのご意見の方とかね、もしよければ、ハッシュタグ96CAST 数字の96アルファベットの CAST で、ツイッターでつぶやいていただくか、あるいはメールフォームの方ですね、検索サイトで、96数字の96CAST と検索していただいて、そこのブログの方のねにも、まあ、メールフォームとかもありますんで、ぜひそちらの方でね、ご意見の方いただけたらな、たまには欲しいなっていう感じで、ぜひぜひお願いします。ついでに言えばですね、先ほど言ってた岡田斗司夫さんのポッドキャストの方ですね、こちらの方でもこのお小遣い制度っていうことをこう皮切りに、実はこれが日本のそういったなんかこうアニメ文化とかそういったものを深くさせる要因になったんだっていう、これほど日本っていうのがアニメ文化として世界に名だたるコンテンツとして成長したきっかけ けになったんだっていうね、その独自の理論をねこう喋っておりまして、これもね非常に私聞いててね、ああなるほどねっていう風に、興味深いコンテンツでしたんでね、多分これもブログの方でリンク貼れるよな、もし、ご興味がありましたらそちらの方も、チェックアウトしていただきたいと思います。というわけで、今回のクルキャストは以上でございます。また次回もお楽しみに。
Thank you for listening. This is クルキャスト.